おはようございます。今日はですね、食事の力というテーマでお話をしたいと思います。最近食べ物の値段がすごい上がっておりましてね、昨日女房もスーパーから帰ってくるたんびにまた高くなった、もうちょっとことはすぐになんぼじゃとか言ってますけども、私もたまにスーパーについていくんですけどね、もう目に見えて高くなってますね、パンとかね、なんかで多分高くしなくていいものまでチャンスとばかり値上げしてるんじゃないですかね。そういうことあるみたいですね。人のあるものだけ上がると、みんなに高くなったって攻撃されるので、他が上がってる時に一緒に上げとくとですね、値上がりしたということをがあまりそのみんなから叩かれないので、便乗値上げというやつでね、値上がりしてるような気がしますけれども、原因はなんかいろいろあるようですけどね。なんかアメリカでバイオ燃料を大量に作ろうとしてるとか、インドや中国で、大量に食べてるとかですね。別にそんなに昔から変わらないとは思うんですけども、でもやっぱり一番大きな原因は日本がその食品を輸入しているということがね、一番大きな原因だようですね。小麦粉なんか 90% ぐらい輸入しているそうですね。日本でにその自給ができるものっていうとお米ぐらいだそうですね。あとはほとんど輸入で、一時野菜もほとんど中国から入ってきてましたけれども、なんかね、農薬が残ってるとかなんとかっていうんで、いっぺんにこの買わなくなりまして、本当に最近はこの食べる、あるいは食品というようなことについての、ニュースが多くて、その関心が高まっているようであります。学校でもね、食育なんてことが言われて、給食、ただその私が子供の頃というと牛乳とコッペパンとなんかわけのわからないおかずが出てきてですね、それでもありがたがって人の分まで食べてましたけれども、今ではなんかね、いろんな料理が出て、で食べることを通してね、いろんなことを勉強するというような時代になっているようです。で、実はですね、この聖書にはこの食べるということに関わる教えがね、たくさんあるんですね。で、今日は皆さんに、この聖書と食事ということ、その関わりの深さに、驚いていただきたいと思うんですね。そもそもこの食べるということは、我々も当たり前にそのやっております。その食べないと、お腹が空くから食べるということもあるんですけども、生きていくエネルギーを得るためであったり、このいろんな体の、ね、バランスというか調整をするために食べることは必要なんですけれども、これはやはりこの神様がですね、人間に与えられている恵みであるし、そして、これはこの食べるということを通して、人間がいろんなことを学ぶ、そのために与えられている行為であると思うんですね。で、神様は人間をお作りになった時にですね、この別に他にもいろいろ方法があったと思うんですよ。人間が成長したり生きていくために、別に食べなくてもなんかこう自然にエネルギーが入ってくるとかですね、多分他に方法はいくらでもあったと思うんですけども、食べられるものがあって、それをまあ調理して口に入れてという、このまたやがてこれを作って食べてというですね、こういうことを人間がするということを考えて、人間にそういうことをさせられているなと思うんです。最初の人、アダムとエバですけれども、彼らには特別な場所が与えられました。エデンの園というところですけれども、そこには、たくさんの木の実がありまして、そして 彼らはそこで耕したりね、また狩りをしたりする必要がなかったんですね。いろんな種類、バナナだとかマンゴーだとか、どんなものがあったんですかね、ビアがあったり柿があったりいろいろしたんじゃないかと思うんですけれども、これをそのリンゴがあったりね、みかんがあったり、お腹が空いたらこれ取って食べると。ところが神様はこの人間に対してですね、最初のテストを与えられたんですね。これは実は食べるということに関するテストだったんです。あらゆる木の中から一本だけ食べちゃいけない、すごく簡単なテストですよね。他にたくさんあるわけですから、いくらでも美味しそうなものがあるわけです。ところがこの非常に簡単なテストを人間は失敗してしまった。アダムはですね、食べるなど他に何千何百とあったと思いますけれども、一本だけ食べるなという木の実を食べてしまったんですね。つまり食べるという行為によって人間は神様に背くわけです。神との関係をしくじるわけですね。でもちろんこれはその食べるということが人間にとってやはり一番大切な、生きていくために大切な行為ですから。神様はやはりその一番人間にとって大切な行為の中に神と人間との関係をですね、学ばせる。逆に言えばここで失敗をするようだと神様と人間との関係がうまくいかない。大切な行為であるからこそそこに何か大切な教えを込められたのではないかと思います。結局アダムとエバはエデンの園を追われてですね、その時に神様はここにあるように、神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。食べ物で失敗しましたから、食べ物の罰が与えられたんですね。生涯食べ物を得ようと苦しむ。この時から人間は食べ物を獲得するために苦労しなければならなくなったんです。土を耕し、あるいは獲物を捕らえ、簡単にですね、かつてはエデンの園では手を伸ばせば食べるものはいくらでもあったわけですけれども、そうではなくなったわけですね。その後しばらく時間が経って、神様はこの一人の人、アブラハムという人を通して、この神と人間の関係を回復しようと考えられました。アブラハムに対して、私が示す地に行きなさい。そうすればそこであなたを祝福しようと言われたんですね。そこで言われた祝福というのは、その多くの子孫が与えられるということでもありますけれども、そこではたくさんのその食べ物が、当然その食べ物がないとね、人間は生きていかれませんから、そういうものもこの付随していたと思われます。そのためにアブラハム、イサク、ヤコブの歴史を見ていくとですね、彼は最初は、その限られた財産だったんですけれども、どんどんこの家畜が増えていくんですね。神が与えられたその祝福というのは家畜が増えることだったんです。つまり食べるものが増えるということですね。そしてこのヤコブの子孫が、食べるものに困った時に神様は彼らをエジプトに行かせられました。食べ物ずっと繋がってるんですよ。でしかしこのエジプトで本当にこの彼らが増えすぎてしまってですね、エジプトというのは食べ物豊かなところですから、彼らはこの奴隷のように扱われるようになって、そこで苦しんだわけですね。それこそ食べ物を得るのにも苦しむようになった。そこで神様はモーセを送って、そこからイスラエル人たちをこのもう一度アブラハムに与えられたあのカナンの地に連れ戻そうとされたわけです。その時に神様が約束されたキャッチフレーズは何だったかというとですね、乳と蜜の流れる地というですね、乳と蜜の流れる地、つまり私が今から導こうとしているところにはおいしいものがたくさんある。 かつてその飢饉というかね、その食べるものはなくなってエジプトに下ったわけですけれども、もう一回今度は、美味しいものがたくさんあるところに導いてやろう、ね、食べ物を通して神様はこのイスラエル人を、約束の地に導こうとされたわけです。で、この血と水の流れる地パレスチナに、モーセはをリーダーとして、導かれていったわけですけれども、そこでどうなったかというと、このせっかく神様が約束された豊かな美味しいもののたくさんあるところに行くその手前で、ユダヤ人たちはですね、あんなにその強そうなやつがいっぱいいるところ、立派な城壁もあってあそこにはとても入れない、ね、といって神様が導こうとされたその神様の約束というか誘いというかですね、そういうものを拒んでしまった。その結果、全く食べ物のない、市内のあれのですね、40年間も旅しなきゃいけなくなったんですね。まあ、砂漠というか、まさにあれのですね、生えている木というと本当に生きてるか死んでるかわからないような針みたいな、低い木なんですね。水もなかなか手に入れること難しいところですね。そういうところで神様は40年間ユダヤ人をテストされた。そして実はその40年の間に神様はユダヤ人にですね、ご自分を信頼することを教えようとされたんです。それはどういう方法によって教えようとされたかというと、実はこれも食べることによってなんです。今ここに出ておりますけれども、これは出エジプト記の16章の13節からですが、夕方になるとウズラって鳥ですよね、皆さんご存知だと思いますが、子供にウズラって言うと卵だと思っている子がいますけれども、あれウズラの卵ですから、が飛んできて、あれ、宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、身を荒れ野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。これはいわゆるマンナですね、マンナですけれども、神様は40年間ですね、毎朝この荒れ野でユダヤ人何十万人というユダヤ人に対して彼らのお腹を満たすように食料を与え続けられたわけです。信じられない出来事ですけれども、でも、彼らはこれを食べて、それを食べることによって、一旦はですね、信頼を失ったこの主なる神に対する信頼を築いていったわけですね。また神様はこのマンナに非常に不思議なことをされました。ある欲張りの人がですね、神様はこれは1日分食べる分だけ取れと言われたんですけれども、明日は降らんかもしらんからっていうんで、多めに取っちゃったんですね。そして翌日食べようと思ったら腐ってた。ところが7日目は安息日ですから、7日目の安息日は仕事をしちゃいけない日です。じゃあでマンナは降らないんですね。7日目は絶対降らなかった。でそのために6日目にはマンナを2日分取る。でこの6日目に取ったやつに関しては2日目も腐らなかった。これすごいですよね。どういう調整法がされてたんでしょうかね。とても今のその、もちろん科学なんかで説明できるものではありませんけれども、でもそのことによって神様は、7日目は神が創造をお休みになった日、この日は安息日であって、仕事を休んで、この神を覚える日とするということを教えられた。これも食べるということによって教えられたんですね。まさに食育ですよ。そして40年間の荒れ野の生活が終わって乳と蜜の地流れる地に入る。その時に神様は約束されたんですね。祝福と呪い、神に従えば祝福があるよ、従わなければ呪いがあると。祝福というのは何かというと豊かな実りなんですね。 豊かな実り、作物がたくさんできること、家畜が増えること、つまりお腹いっぱい安心して食べられるということが祝福だった。呪いとは何かというとその逆ですね。作物ができない、ね、疫病が流行って家畜が死んでしまう。この祝福と呪いをあなたの前に置く、私の御言葉に、言葉に従うんだったら祝福があると言われて、まさにまたこれも食べるということによって、食物ということを通して神様はユダヤ人にご自分に信頼することを教えられたわけです。さらにですね、この、まあ、ちょっと前後しますけれども、神様がユダヤ人たちをこのエジプトから救い出されましたね。モーセを送って出エジプトの出来事ですね。この時に十の災いを起こされて、そして最後の災い、十番目の災いを通してですね、エジプト人はユダヤ人をその国から出したわけです。で、そのことを覚えるために神様は特別なこのお祭りをしなさい、制定されましたね。これは水越の祭りというやつです。ユダヤ人のお正月ですね。ここにありますけれども、出エジプト記の12章の8節ですが、その世、その肉を食べる。その肉というのは子羊ですね。子羊の肉を食べる。死の使いがエジプト中にやってきて、そしてその家の遺言を皆殺しにすると。ただ、遺言の羊を殺して、その血をカモイに塗っていた家は助かるという、そういう約束でしたから、そのことをやった家は助かったんですね。そのことを覚えるために、忘れないために、羊を焼いて食べなさい。さらには、すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなさい。なぜ種を入れないパンを食べたんですか？パンを発酵させる時間がないぐらい慌てて国を出たからですね。そのことを忘れないためです。本来ならば、これいわゆる自然酵母ですけれども、これを入れて、結構時間がかかるんですね。発酵に時間がかかる。で、その夜のうちに仕込むんだそうですけれども、これを仕込んで、まだ膨らまないうちに、もうとにかく慌てて食べなきゃいけなかった。そのことを思い出すために、種を入れないパンを食べる。そして苦菜を添えて食べなさい。なぜ苦菜を添えて食べるんでしょうか。エジプトでの苦い経験を忘れないためですね。つまりここでも食べるということを通して神様はご自分がユダヤ人をエジプトから助け出されたということを思い起こさせる、忘れさせない、そういうことをなさったわけです。また生贄制度というのがありましてね、立法の中にこの家畜を殺して神様に捧げるわけですけれども、礼拝の生贄であったり、罪の生贄であったり、また感謝の生贄であったりするわけですが、この生贄というのはですね、その動物を殺してその命を神様にお捧げする、その命をもって自分の罪や咎を許していただくということがありますが、もう一方でこれを焼いて、一部はその焼き切ってしまいますけれども、その残りはですね、この食べるんですね。捧げた人と祭司とで食べる。一部は神様にお捧げし、一部は食べる。つまりこれは、食べるということを通しての神様とまた人との交わりの時なんです。まあ言ってみれば、この神と人とのバーベキュー大会、まあ、不謹慎な言い方をするとね、でもそうやってその神の恵みを忘れない。で、肉だけじゃなくてね、小麦とかパンを添えて捧げなさい、油を添えて捧げなさいと書いてあるんですね。これ結局そのただ肉ばっかりだと栄養が偏りますからね、ちゃんと小麦も食べてみたいなことだと思うんですけれども、まあ、いずれにしても、神様はユダヤ人に対して、この立法の中にその犠牲制度であったり、あるいはお祭りであったりですね、そういうことを通して、この、まあ、食べるということを通してですね、 ご自分のことを教え、またご自分に信頼することを教え、またご自分との交わり楽しみを教えられたんですね。もちろん水越しの祭りだけではありません。この間の日曜日はそうですし、ペンテコステですね。あれ収穫祭ですから、最近収穫祭ってなんかスーパーのなんかセールの、ね、名前で収穫祭なんてあるんですけども、かつてはこの作物を育てるということは非常に大変なことだったんですね。今みたいに、今でももちろんね、台風だとか、冷夏だとかね、いろんなその自然条件によって食べ物が取れないときがありますけれども、かつては本当にそれが、もう10か0かぐらいですね。気象条件によっては食べ物ができなかったんですね。だからそういうことを通して神様に頼っているということを、彼らは学んでいったわけであります。つまりここにですね、この本当にごく一部ですけれども話してまいりましたけれども、旧約聖書を見ると神様はこの食べるということ、また食糧を得るということを通してですね、人間にさまざまなことを、ユダヤ人にさまざまなことを教えられたなということが分かるわけです。新約聖書を見ますと、イエス様がまたこれが食べるということを通してですね、いろんなことを教えられています。先ほども読んでいただきましたけれども、イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝鮮に罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は朝鮮に罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。イエス様がしばしばいろんな人の家を訪れて食事をされたということは福音書に出てくるんですね。これはただそのお腹が空いたか食べたということではなくて、そのあえていろんな人のお家の客になって、そこの家の人たちと共に食事をされたんですね。で、中にはここにあるように罪人と言われる人たちの家に行かれた時もあったし、またファリサイ派と言われる人の家に行かれることもありました。呼ばれた食事は断らないというのがイエス・キリストの主義だったようですね。私もそうなんですけども、呼ばれた食事は断ったことは多分ないですね。呼んでくださいって言ってるわけじゃないんですけども、イエス様は何のためにじゃあ、食事にされたかというと、それは食事を通してその人々と交わりをするためですね。その人たちと親しくなるため。特にこの罪人と言われる人たちは本来はですね、そうでない清い人たち、一般の人たちや清い人たちとは食事をすることは許されなかった。でもイエス・キリストはそんなことをお構いなくですね、彼らと一緒に食事をして、そのことを通して私はあなたの味方だよと、私はあなたの仲間だよということを、同じ、食事をしながらね、まさに同じ釜の飯を食いながら、示しておられたわけですね。で、その食事の席で罪人たちは悔い改めていったわけです。イエス様の宣教はですね、食事が中心だったんです。食べながら、いろんな話を聞き、またいろんな教えをされたんですね。ここでもそうですね。ここでは食べること自体に文句をつけられたわけです。でもその食べることの中に実はちゃんと意味があって、医者を必要とするものは丈夫なものだけで病人なんだと。つまり私はここに医者として来ているんだと。つまりイエス様にとってこの食事というのは病院の役割をしてたんですね。病む人たちが自分と共に食事をし、そして、語らう中で彼は自分たちの罪を認め悔い改めていった。朝鮮の頭であると言われたザーカイもそうですね。イエス様のが自分の家にお客になってくれた、そのことだけで彼は悔い改めた。つまりイエス様との交わりを通して罪人たちは神様の交わりを回復していったんですね。食事というのはそもそもさっき旧約聖書の話をいろいろしましたけれども、この神、人と人との交わりであるし、また神と人との交わりの場なんですね。イエス様はまさにそれをご自分の働きの中でされました。 蘇られた後、ガリラヤ湖の岸辺でですね、弟子たちを待っておられた時に、イエス様は、魚を焼いて待っていたと書いてあるんですね。魚を焼いて彼らが漁から帰ってくるのを待っておられた。で、彼らにそれを振る舞われた。食べるということは人間の心を柔らかくして神の悔い改めに導くんですね、食事伝道と言ってもいいかもしれません。そしてこのイエス・キリストご自身が、最後に教えられたことは何か。最後の教えは何であったでしょうか。それはあの聖餐式ですね。最後の教えも食事なんですよ。水越の祭りの席上でイエス・キリストは自らが十字架にかかって死ぬことを告げて、そのことを覚えるためにパンとそしてワインを飲みなさい、ブドウ酒を飲みなさい、これは私の体であると、まあ、この後も皆さんと一緒にやりますけれども、食べることによって私がイエス・キリストがあなたのためにその身を裂いたこと、釘付けられたことを思い出しなさい、またワインを飲むことによって私の命があなたのために捧げられたということを思い出しなさい。この一番大切な教えも食事を通してされているわけです。そんなことしなくてもいいと思うんですよね。十字架を覚えてなさいよ、忘れるなよと、ね、なんか他にも方法はいくらでもあると思うんですけども、でも食事というものは神様が人間に与えられた、神が人間に知ってほしい大切なことを教えるための行為ですから、だからこの食べるということの中にやはり神が私たちに教えようとされた一番大切な真理、キリストの死ですね、そのことを込めて教えられているわけなんです。だから食べるということは非常に大切なことなんですね、まあ、今私たちはもう当たり前のようにですね、1日3食ご飯を食べてます、ね、食べたいものを食べて、食べ過ぎてです、ね、まあ、私も人のことは言えませんけれども、でも最初もちょっと言いましたけれども、どんなに、この時代はですね、この食べるものを手に入れるということが本当に苦労のない時代なんですね。そのことは本来はこれは神が私たちに与えてくださっているものです。恵みとして与えてくださっている、この神の一番恵みの原点をですね、味わうことができなくなっているんですね。これ非常に残念なことなんです。自分で田畑を耕して、そして、苦労して育てて食べたらですね、本当にこれは神が恵みによって与えてくださったということを感じると思うんですけど、お金を払って買ってしまったらですね、その辺のことが本当にこう伝わってこないというか、食べるということは本来神様の恵みに直結していることなんですけどね、これが断ち切れてしまったということは非常に残念だと思うんです。少なくともせめてですね、皆さん食事をなさるときにはもちろんこれを感謝していただかれていると思いますが、もう一度本当にこれは神の恵みだと、私が稼いで食べているわけではなくて、神様が 100% 許してこれを与えてくださっているんだということを覚えて食べようじゃないですか、味わってこれを感謝して食べるということは大切なことだと思います。そしてまた食べるということは交わるということなんですね。もちろんこの神との交わりです。これは聖餐式だけじゃないんですね。食べるということは神の恵みを味わいながら食べるということは神様との交わりをすることであるし、またイエス様がそうであったように食べるということは人との交わりとって一番大切なことですね。で、最近はこの一人で食事をする人がね増えている、まあ、皆さんも一人暮らしの方がここにも大勢いらっしゃいますから、 そういう方に、今日から誰かと一緒に食べなさいと言ってもですね、それはなかなか難しいということになるかもしれませんが、ぜひお一人の方はですね、のところに行って、一緒に食事をしましょうということを言ってくださってもいいと思いますが、家族で住んでいるのに、みんなで食事をしないという、ね、4人家族が順番に食事をするというようなところもあるようですね。これは非常に良くないですね。非常に良くないです。で最近摂食障害とい う心の病気なんですね、増えております。非常に多いですね、女性に多いです。若い女性に多いんですけども、摂食障害で亡くなったというのは有名な話ですけれども、この摂食障害というのの原因としてですね、この家族の関係、この関係の崩壊とか難しさとかというものがその背景にあるということが言われているんですね。ですから摂食障害の方をその治療をするのは非常に難しいと言われているんですけれども、でも家族のつながりを回復することによってですね、そういう問題、心の問題が改善に向かうということは知られていることなんです。不思議だと思いませんか。この家族の関係が人が食べるということにその影響を及ぼすんですね。これやはり神様が食べるということを通して人と人が交わって、まさにイエス様がなさったようにですね、人との関わりを深めていく、そのことによって人の心が養われていくように作られているんだと思うんですよ。だから食べるということの中に人との関わりがなくなるとですね、心が養われないんです。だから皆さん一生懸命誰かと飯を食いましょう。日曜日の午後は誰かとご飯が食べられますから、感謝のことですね。一人でご飯を食べる、私も一人暮らしをしたことがありますけれど、一人で食事をするとですね、なぜだか食べるスピードが速くなるんですね。そんなことないですか。僕はたまにうちでも誰もいなくて一人で食べることあるんですけど、一人で食べるとですね、急いで食べてしまって顎が痛くなるんですよね。なんで俺はこんな顎が痛いんだろうなと、この辺のこう筋肉が痛くなるんですよ。ゆっくり食べればいいのに、これは私がただのせっかちだということなのかもしれませんが、しかし、食べるということは交わるということ、神との交わり、また人との交わりであるということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。そして最後に、食べるということは楽しむということです。神様は食べるという、人間にはですね、人間にだけだと思います。これはね、食べるという行為に楽しみを与えられたんですよ。最近私、犬の話が多いんですけど、犬の餌って食べたことあります？僕も食べたことはないんですが、どう見ても食べたいというものじゃないですね。なんかおがくずみたいな感じなんです。でも犬はあれを喜んで食べますね。味も素っ気もありません。でもどうやらですね、味覚はあるようなんですけれども、人間ほど敏感ではないんですね。嗅覚はすごく発達してますけれども、人間はこの神様から味覚というものを与えられてね、甘いとか辛いとか苦いとかうまいとかね、最近これがうまく味わえない人がまた病気としてあるようですけどね、味覚障害なんてあるようですけれども、神様は食べるということの中に喜びを与えられてるんですよね。感謝のことですよ。だからどうぞ喜んで食べてください。食べることが苦しくなる人だっているんですよね。さっきの摂食障害でもそうですけど、味覚障害だったりですね、もう食べられないという人もいます。だから喜んで美味しく食べられるということは本当にこれは感謝のことでね、食べ過ぎには注意してくださいね。食べ過ぎてどうやって減らそうかというようなことはあまりこれはいいことではありませんけれども、でも食べる、美味しく食べる、その美味しいということの中に、これは神が与えられて喜びが含まれています。神の喜びです。神が私たちに与えてくださっている喜びですから、ね。食べられることを感謝し、美味しいなと思ったら感謝してください。皆さんもそういう経験ありますよね。何食べても美味しくないなんて時があると思うんですよね。そういう時あるんですよ。本当に美味しいものを食べても美味しくない時あるんですね。不思議なことですね、これは。ですから、この神様は私たちがものを食べる、 本当にこれシンプルで当たり前のようなことですけれども、だからこそこの中にいろんなことを込めて教えてくださっているということをどうぞ覚えてください。そして、私たちがこの一日に何度か食事をしますが、最近はまあ3度ですけどね、最近だそうですね、3度食べるようになったらね、昔は2回だったそうです。それより昔は1回だったそうです。はい、もう大昔はですね1回だったそうです。朝から食事なんかだいたいその本当に大昔ですけどね、その昼間に食べ物を手に入れて夜に食べるという、それが貯蔵ができるようになって朝とそれでも夜で、どこでも食べ物を買えるようになってから3回になったそうです。次4回行くんですか ね、恐ろしいでしょ、逆に考えたら ね、本当に恐ろしいですね。まあ、いろいろ物が上がったりして食べ物についての、ね、関心が高まっておりますけれども、こういう時こそ私たちはこの食べるということの中に神が教えようとしておられる真理をもう一度思い起こしていく必要があるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美いたします。私たちは本当に豊かな国に住んでおります。誰も飢え死にするものはおりません。しかし一方で神が与えておられるこの食べるということの中に教えようとしておられるこの恵みをついつい忘れがちなものであります。神様は私たち一人一人が飢えることのないように、また喜びを味わうことができるように、また人との交わりを深めることができるように食べるということを与えてくださいました。神様、もう一度このことを私たちは感謝し、また大切にし、食べることの中にあなたを思うことができるように、イエス様おっしゃいました。誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば、私はその人のところに入ってその人と一緒に食事をすると。イエス様は私たちの命のパンとして私たちのうちに今生きていてくださることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。